2021年4月4日イースター礼拝を始めます。では初めに、この礼拝のために一言お祈りいたしますので、お祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、私たちに目覚めをお与えくださり、栄えある主の復活の日にこうして街道に集うことができましたことを感謝いたします。私たちの知恵、知識、経験を超えるあなたの大いなる御業が、十字架で死んで葬られた御子キリストにおいて示されたことを改めて覚えます。一度死んだ人間が生き返るはずはない、私たちは勝手にそう考えてしまうこともありますけれども、人の思いを超えてあなたは私たちの死をよみがえらせてくださいました。あなたは御子を通して教会が黄泉の力にさえ打ち勝つことを教えてくださいました。私たちはその教会に集うものであることを感謝を覚えます。なかなか新型コロナ感染症は収束しない、見通しの立たない状況にあること、人間のさまざまな対策がなかなかうまくいっていない、またもしかしたら必要なこともなされていない、時によっては必要でないことをやってしまうことがある、この私たちの営みでありますけれども、主よ、どうか今苦しんでいる多くの方々の上にあなたからの慰めをお与えください。どうか乗り越える知恵を、また謙虚さをお与えください。どうかこの困難な時、私たちが何よりも私たちに先立って御子が命を捨ててくださったことを覚え、またその死から復活されたことを覚えつつ、私たちもキリストの復活の力信じ、その道のりを歩むものとさせてください。また世の人々がどうか希望の光を見出して、この困難な時を乗り越えることとさせてください。何よりも私たちが小さな存在であり、あなたこそが私たちの主であられること、今この時にこそ世が知るものとさせてください。本当に信じるべきものは何か、本当に信頼に足るお方はどなたか、どうか私たちがこの復活を通して世にますます告げ知らせていくものとさせてください。どうか礼拝に来られなかった方々、兄弟姉妹ともあなたが慰め、またすでに信仰に預かっている兄弟姉妹を信仰より確かなものとし、また求道中の友をどうかあなたが信仰へと導きください。どうか今日一日をあなたが共にいてくださり、どうかこのイースター礼拝を祝してくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。では聖書をお読みいたします。マタイによる福音書28章1節から10節新約聖書の59ページです。新約聖書59ページ、マタイによる福音書28章1節からお読みいたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。 主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。では説教を、約束された復活をお伝えいたします。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったと書かれています。この二人のマリアはキリストの十字架を最後まで目撃した女性たちでした。十字架を最後まで目撃する、そこにこの二人がいかに忠実な弟子だったのかを読み取ることができるかと思います。そうではありますが、二人のマリアが墓を見に行った目的は復活したキリストに会うためではありません。そもそもこの二人はイエス様が復活するなどと信じていたわけではなかったのです。ただ墓を見に行くため。見に行って何をするのか、おそらく祈るのでしょうか、それとも嘆くのでしょうか。どちらにしても二人のマリアは復活を信じていなかった。そこから復活のメッセージは始まるのです。まずは大きな地震が起こったとあるんですね。で、この地震は自然現象としての地震ではおそらくないと思うんです。天使が下ってきて墓を塞いでいた石を脇に転がし、その上に座った。どうだ、神は死の力に打ち勝たれたぞと言わんばかりに、そういう様子なんですね。この一連の動きが地震の原因だと見てよいかと思います。多くの現代人はですね、こういう天使や地震が出てきた時点でファンタジーのような出来事だ、現実にはありえないと信用しなくなってしまうかもしれません。しかしどうでしょうか。キリストの復活から比べればまだ序の口のようなものであります。で、この辺をもっと注意深く読まなければなりません。天使が来て墓石を脇に転がしたのは、中にいるイエス様が出てこられるようにするためなんでしょうか。ここが一つのポイントなんですね。わざわざ天使が来て墓石を開けてもらわなければイエス様は出てこられなかったのでしょうか。もちろん違います。天使が墓石を転がしたのは、二人のマリアが中を覗くことができるように、それ以外の目的はありません。マリアたちが来る前からキリストはすでに中にはおられなかった。このことを二人のマリアだけでなく私たちも知らされているのです。 十字架で死んだはずのイエス様が蘇って起き上がり、墓から出てくるお姿は残念ながら誰も見てはいないのであります。その場面を見たいと思う人がいるかもしれませんが、多くの人が見たいと思っていた肝心の場面は誰も見ることができない。ある意味、復活というのは究極のミステリーだと、そう言ってよいかと思います。で、その場所を支配しているのは恐れであります。恐れたのは晩平だけではありません。二人のマリアもまた大いに恐れていたことでしょう。復活の一番始まり、最初の部分というのは喜びではないんですね。恐れなんですね。だからこそ天使は恐れるなと告げたのです。マリアたちにはこれから重要な任務がありますので、万兵たちと同じように死人みたいになってもらっては困るんですね。で、それにしても天使の言葉には不可解なところがあります。あの方はここにはおられないと。普通、人間同士の普通のやり方なら、あの方は先ほどここから出て行かれましたというはずではないでしょうか。その方がしっくりくると思うんですね。そうではありますけれども、先ほど出て行ったと表現できるほど常識的な出来事ではありません。ある意味、復活は常軌を逸しているのです。あの方はここにはおられないと。どのようにして墓を出て行ったのかは重要ではない。そういうことではなく、今ここにはおられないことが重要なのだと。つまり、客観的な状況としては空の墓がある。信仰のあるなしにかかわらず、墓が空っぽであるという状況だけが与えられているということなのです。語弊を恐れずに申しますと、復活というのは客観的な状況ではないんです。空の墓という客観的な状況から一歩二歩と先に進んだ領域に復活があるのです。もっと突っ込んで申しますと、復活とは決して科学的ではありません。客観的にあるのは空の墓だけなんですね。二人のマリアも万兵たちも空の墓を見てしまった。しかし、その事実だけでキリストが復活したと信じられるわけではないのであります。だからこそ天使はこんな言い方をするんですね。かねて言われていた通り復活なさったのだ。かねて言われていた通り、つまりイエス様がかつて弟子たちに語られた復活の予告、復活の約束のことであります。空の墓を見て復活を信じることができるのか。信じるとすれば、その根拠はかつて主イエスが語られた復活の約束の言葉だと。復活の約束の言葉だけが復活を信じるために必要な唯一の根拠なのだと、天使はそう告げているのです。逆にですね、主の約束を信じなければ復活自体が存在しない。なぜなら、復活とはある意味客観的な状況ではなく、それゆえに科学的ではないからであります。どうかご注意ください。私はキリストの復活は実はありませんでしたと申し上げているのではありません。決してそうではありません。ただ、 復活を理解するには信仰が必要だと、そのことを認めなければならないのです。主の約束を信じてこそ復活は現実になるんです。神の言葉は間違いないと、その約束に自分自身を委ねてこそ復活は復活となる。そういう信頼に基づく関係性を神は求めておられるのであります。マリアたちが天使の言葉を信じたのかどうか、その確認をするまでもなく、天使は二人に使命を与えます。その使命とは伝達であります。ペテロを筆頭とする主だった弟子たちにキリストの復活を告げ知らせること、あの方は死者の中から復活された。この言葉は最初期の教会の主要なメッセージでした。あの方は死者の中から復活された。これは取れたての果実のような新鮮なメッセージであります。とても素朴なメッセージです。あの方は死者の中から復活された。素朴ですがありえないメッセージであります。ここから教会が始まっていく、まるで宇宙の始まり、ビッグバンのような力強いメッセージです。ある意味馬鹿げたメッセージでもあります。そんなメッセージを今ここにいる私たちの多くが信じているのです。その始まりはたった二人の女性から始まったんです。男性ではなく女性でした。当時の社会においてはとても主役にはなり得ない目立たない存在、それが女性でした。翻って我が国日本はジェンダーギャップ世界120位と低迷爆進中。オリンピック大会組織委員会の会長交代劇で話題になりましたが、女性は会議で意見を言うことさえはばかられる。そういう今の日本よりも断然かつてのユダヤ人社会は男性中心であります。そんなユダヤ人社会において最初に復活の知らせをもたらしたのはマグダラのマリアをはじめとする女性たちだったと。男性中心の古い価値観に基づけば不名誉な歴史なんですね。不名誉なんですよ本当は。だけれども隠しようがない事実だということ、それと当時は取るに足らないと思われていた女性が復活の知らせをもたらしたこと自体が福音的で、隠すのはもったいないと。様々な事情が相まってこの記録が残されたのだと思います。女性たちは天使の言葉を聞いて恐れながらも大いに喜んだと記されています。なぜ喜んだのでしょうか。答えは明らかです。天使の言葉を聞いて主イエスの約束を思い出した。約束されていた復活を思い出した。そして信じたからであります。天使、つまり神の手ほどきがなければ主の言葉を思い出すことはできなかったでしょう。そうではありますが、ここで大切なことは復活の約束に基づいて復活を信じること、空の墓を見ただけでは信じることなどできない。主の約束に基づいてこそ復活がある。それが唯一の正しい信仰の道筋なのだと教えられる次第であります。約束があったから復活が 現実になるんです。空の墓を見ただけでは信じることはできない。現代の人たちがこんなのありえないでしょとバカにするのは当たり前なんです。大切なのは、私は復活するとおっしゃられた主の言葉を信じること。その約束の言葉を思い出して信じることができなければ、マリアたちはこの尊い務めを果たす気にはなれなかったでしょう。しかしマリアたちは走り出しました。信じなかったものが信じるものへと変えられた瞬間であります。最初から信じていたわけではありません。信じさせていただいたのです。そこでようやく復活なされたキリストに相まみえるのです。ある意味このイエス様ちょっと意地悪なんですね。最初から会えたのならどんなに嬉しかったことでしょうか。でも信じてもいないのに会っちゃったら、ある意味意味がないんです。復活なされていたキリストは、信じている人にしか会うことはできない。それは信仰の奥義だと言えるのでしょう。本当はイエス様最初からすぐそばにいて、このマリアたちのことを見ていたのかもしれないんですね。信じたからこそ姿を現してくださった。イエス様いないわけではないんです。復活してないわけではないんです。でも信じたからこそ姿を見せてくださった。で、面白いのがですね、おはようって挨拶なんですね。ある意味つまらない挨拶なんですね。これは日常的な挨拶に他なりません。復活という非日常のキリストにお会いするのは、ある意味日常の事柄なのかと、そう捉えても良いかと思うのであります。もうここに来てイエス様は、よく信じてくれたねとか、君たちすごいねとか、余計なことは何もおっしゃらないんですね。おはよう、それだけで十分なのであります。十分なんですね。なぜなら、信じる人にとって復活とは約束通りのことだからなんですね。当たり前なんですよ。神の子だから復活するのは当然。約束は必ず実現するんです。約束が実現することは、ある意味神の日常なのだと教えられます。何を信じてよいのか、ますます分かりづらい世の中になっているこの昨今、ここに確かな約束があることを覚えるものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、なんと絶えなる御業、なんと信じがたい不思議な御業でしょうか。しかしあなたは御子をよみがえらせてくださいました。復活を信じる人にだけ御子は姿を現してくださいました。本当はいくらでも姿を見せることがおできになったかもしれません。しかし主は信じている人々だけに現れてくださいました。信じなさいとあなたは私たちに招いてくださっています。主をどうか、私たちは見ることなしに信じるものとならせてくださいますように。どうかあなたの約束の言葉を聞いて信じるものとならせてくださいますように。あなたは必ず私たちを救ってくださる。しかしそのあなたの約束が確かなのかと惑わせてしまうものが、この世にはたくさんあることも合わせて覚えます。また今この苦しい状況の中にあって、本当は救いなんてないのではないかと疑ってしまう弱さが私たちの中にあることも思います。それでもなお、教会は黄泉の力に打ち勝つとあなたはおっしゃってくださいました。主をどうか、 あなたの約束の言葉を必ず実現することを、どうかますます私たちが確信を持って信じるものとさせてください。世の人々もまた誠の希望がどこにあるのかを垣間見るものとさせてください。願わくはますます多くの人々をあなたの民へと増し加えてくださいますよ。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up.